こんばんは、小田垣裕太で
入江レオナ
す。
です。
なんかさ、
ほいほい
この前
ほい
街歩いててさ、
えー、
いや、いいね、優しさだよね。いいんだよね、びっくりした。
なんか出さなきゃと思って。
いや、カップル歩いててさ、まあすっごい手とかつないでさ、仲良さそうな、
すっごい手とか
つないでの、すっごい、いや普通じゃないのよ。すっごい密着して、まあイチャイチャしてたのよ。
はいはいはい、
まあまあいいなと思いながら見ててさ、で髪を撫で始めて、その男の人がさ、
女の人の、
なんか可愛いなお前はとか言いながら、やめてよとか最初言ってて、イチャイチャしやがってよと思いながらさ、羨ましいなと思って見てたら、だんだんさ、女の人がなんか最初はもうやめてよとかって、やめてみたいになって、ちょっとなんか、なんか感じてるみたいなリアクションになってきて、なんかめちゃめちゃエロかったんだけどさ、それが、
はいはいはい、
でも何かしてるわけじゃないのよ、多分髪の毛が性感帯なのかなって思って、髪の毛性感帯ってちょっとエロくない？
どこでもエロいだろ。どこが性感帯でもエロいよ。
ちょっとさ、なんかエロ漫画の設定みたいなさ。
どこが一番困るだろうね。
困る方、
性感帯で自分ね、自分がここ性感帯困るなってとこ、
自分、
うん、
でもどこでも別に触ってもらったら、
でもさ、あれよ、感度100倍、
感度100倍
感度100倍の性感帯が一つできたとしたら一番困る
の。足でしょ、小指、あ、おや、
でも足、でもさ、一応靴下履くじゃん。
いや、だから
靴も履くじゃん。
履けないよ。
それはどこでもさ、ごめん、100倍が言い過ぎたわ。じゃあ俺が100倍、そうだね、100倍は言い過ぎたわ。祈祷の先くらい。ぐらいの、
あの感じね。
もう一箇所自分の体に不明だとして、どこが一番困る、
のあの感じ、
一番困る場所。
困るっての
は、ね、鼻困んじゃない？
鼻か。
鼻かむ時
に、確かに鼻かむのもそうだし、まあそういう行為の時に鼻を攻めてって
確かに提案しづらいよね。
提案できないよね。
実は俺その鼻鼻ってなる、ね、日常生活支障一番出んのどこだ。
そうね、まあ
服着てる部分はやっぱさ、
まあ、さすがにそれ
は、ね、平気だから、やっぱ首より上だよね。
なんだろう、
まあ、でも俺耳鬼頭くらい感じるからな。
俺も耳はそうね。
まあね、
俺逆に乳首がダメなんだよね。
聞いてないですし、
全然
聞いてないですし、
おじさんの
今後聞くこともないです。
深掘りすることもな い,
ないですよ。まあまあまあ、でもいますね、乳首ダメな人、な 一定数、ね、
いる、
一定数いますけどね。
乳首ね、まあまあいいか、乳首、ね、そう言われても何にも、やめてって思っちゃう。いててってなっちゃう。
いつよそれ。
え、
乳首ダメ
な、いや、それはみんなあるでしょ。
だってなったの、いつなの。だってそれいつの話、それ。
何がどういうこと、
何が、
いや、みんなあるじゃん。その
普通はね、
普通はあるじゃん、
普通の人はね、
うん、だから
その普通に、その普通の人生歩んでれば、
普通の人生、いや俺も普通の人生歩んでるんで。
だってないじゃないですか、女性との経験が。
やるっつってんじゃん。なんでよ、あるんだって。
いつの話、
もういいって、このあるないよ。
最後に、マジで最後いつよ。
わかんないけど、
わかんないことないよ。
違う違う、あの、いつ、正確なのは、
うん、
薄暗くはあった。
あ、何が。
場所は、
場所、場所の話聞いてねえよ。だからいつかつ、いつかつってんだよ別に。
まあまあ何年か前かな、だから
何年か前って、まあ、何年か前も言ってましたよ。
そうなのよ。
行きます。
うん、まあ、10年ぐらい前かな、だから、
今気持ちいいかも。
いや絶対、
いや、わかんないじゃん。なあ、
それは変わんないよ。
いや俺パクチー食えるようになったし。
そんなの、
この10年で、この10年でね、
性感帯って変わんのかね。
変わるっていうか、ほらコーヒー飲めるようになったりするじゃん、
うん、
あの、あれは舌の感覚が鈍るからっていうじゃん。その子供の頃ってすごく敏感だから、苦いもの、辛いものに激しく反応するから、ピーマンとかコーヒー飲めないとか言いますけど、やっぱ鈍感になってくるわけじゃないですか、うん、そしたら逆に言ったら、その昔痛かったって思ったのとしたら、痛覚は減ってくるはずだから。
そっか、敏感すぎたってことか。
だ、 感度100倍だって可能性はあります、ね、
可能性はそう、まあ試してみるか。じゃあちょっと今度
ワールドカップは全試合見てるんですか、小田井さん。全試合見てるんですか。ワールド
全試合見てるよ当たり前じゃん。
きしょいな。きしょすぎるだろ。きしょすぎる。きしょ、きしょすぎる。
ワールドカップ、びっくりした。ワールドカップ全部見てるっていう質問が。
全試合見てるんですか。
いやいや、それは見てるよ。
今日とかはちょっと間に合わない試合があるのも、まあ、仕事とかで見れないものもあるじゃないですか。な、あ、ないか。別に。だって全試合見てるっておかしくないですか。
あ、だから追っかけとかで、正直、それは。生では。
全試合見てない。
全試合はちょっと、うん、なんだっけ、7時とかね。うん、なんでね、それはやっぱ仕事がどうしても
7時とかなんだよね、全試合見てる人が。
おだから今配信とかなのよ、アベマで無料で今
全試合見ます、ね、僕今んとこ全試合見てます。
あ、一緒だ。じゃあでも生じゃないでしょ。
でもほぼほぼ生じゃないですか。
ほぼとかじゃなくて生、全部生では
1試合くらい。メキシコ戦だけ、うん、確か、録画で見たんですけど、うん、メキシコ戦かな、どっかな、あ違うわ、あれだ、クロアチアモロッコ戦だけ録画で見ました。地上波でやってるやつだったんで録画できたんですけど、
クロアチアモロッコ、そんな試合あったっけ。
クロアチア、違うな、あれクロアチアの、うん、クロアチアだと、クロアチアとモロッコだったと思います。
あ、本当
そんな試合あったっけって言いました。全試合見て
本当混乱するのよ。だから正直好きだけど全部、これは記憶力の問題だからさ、
な、別にさ、誰と戦ってるんですか、小田井さんは。そのワールドカップの時期とかさ、サッカーが盛り上がってる時期って、ね、誰と戦ってるんですか。
みんなその仲いいサッカー好きの人とかにさ、うん、LINE があるのよ、うんうん、みんな目もうアホじゃないのってぐらい詳しいのよ、うんうん、そこについて、
そこについてかなくてよくないです か詳しくないじゃん、小田井さん。
詳しい、小田井さんもやっぱ詳しいですね。
モロッコ代表で有名なの誰ですか。
あ、今はいない。
ハキミがいますよ。パリサンジェルマンのセンターバックのハキミが今モロッコにいますけど。
あれ、
モロッコで有名な選手いますか、他に。
モロッコだっけ今
今、
ね、ヨーロッパってあの国籍変わったりするのよ。
ハキミ多分ずっとモロッコ、
多重国籍で、
だとしても1回 A 代表出たらもう帰らないんだから。
そうだよ、
だから
ハキミ、
ハキミ、
あ、そうか。
あとハキミヨーロッパじゃないです、うん、モロッコって、うん、アフリカ大陸ですお前何知ってんの。お前じゃあお前何、お前何
ほんとちょっとそこに関してはそのあの選手がどことか国はどこの、
それ知らなかったら何知ってんの。
俺は知識でも本当に
何を知ってるの。それじゃあ、
それは本当社会をもっと勉強すべきだった。それは
じゃあ何を知ってるの。その今サッカーの知識追いつきたいって言うじゃないですか。
だからまあ、だ試合見てるじゃん。
え、
試合見てるじゃん、はいはいはい、このシュート、うん、すごいとかは分かる。これマジむずいよとかはマジで言える。あれ今簡単に言ったように見えるけど、あれ
いる、それあとそれ聞きたい人本当にいる。俺見てる時に、あ、この選手はクラブ、ここのクラブにいて、もともとこのクラブでこういう、チャンピオンズリーグのこの試合出てて、うん、すごかったんだよとかは聞きたいのよ、うん、あ、そうなんだ。
そう、確かに、
いや、このシュート本当はむずいからね簡単に見えるけど、それは別に俺いらないもん。それ別に見てるとき、
そうなってんだ、
いいです、いいです。
俺もそれこそその LINE グループ、俺そうなってるかもしれない。
だからそれ別にさ、聞きたくなくない。
いや、俺は経験者としてやっぱ
漫画をハンターハンター読んでてさ、うん、初めて読むときにさ、うん、横で一緒に読んでて、あ、これ、ね、分かりづらいと思うけど、実はここで団長は、うん、あの旅団から能力借りてて、ひそかと戦ってんだよ、 あ、そうなんだってあるじゃん、うん、横から、え、この線簡単に引けてるとよく見えるけど、富樫先生じゃないと引けないからね。
いや、そう、知りたい、知りたい、
うるさ、こい
つ知りたいよ。
今物語追ってんだけどバカじゃないのって
思わない漫画描いてたし、俺ああいう線とかにめっちゃ興味ある。
そうか、だから昔からそうだったんですね昔からだから、ののちゃんでもののちゃんでも
ちょっと違う目線みたいなとか確かにやっちゃいがちかもな。
違う目線じゃないです、それは。
違う、
はい、ステージを入れ替え
てる間違えてる、
論点
を間違えて出てきてる、
すり替えちゃってる聞きたくないぐらい。サッカー見ててこのシュート本当はむずいよって聞きたくないよね、別にね。聞きたくない、
そんな、そう、あ、そうなんだ。
聞きたいのは、うん、なんか例えばあの今ポジションこうなったけど、うん、このポジションってのはあのこういう意味があるんだよとか、先日のこの交代はこういう意図があるんじゃないかなとか、うん、そういうのは見てたら、要は解説してほしい気持ちはあるんですよ、うん、全部は言ってくれないからテレビとかだとね、うん、だからそういうのが聞きたいんですよ。
だからそれこそ日本対ドイツがね、うん、前、はいはい、何週か前やりましたけど、はいはいはい、あれなんてドイツの 右のサイドバックのね、あいつが本当はスタメンじゃなくて控えのあの人は、あいつが本当は出てたら全然変わってたけど、あえてあいつを変えたことがドイツの監督のほら
ほら何にも知らない、何わかんだよマジで、どうやって見てるの、
名前覚えられない、
名前わかんなくてもいいけどさ、
そういやそこはミスったところなの、あれ本来だったらスタメンじゃないというか、
だからさもうさその位置にいようとするのやめてもいいんだよもう、いやこれアドバイス、
気が楽になるから、
なんかもうサッカー本当に好きな人ってさ、浜野とかさ、
そうだね、
あと白井くんとかさ、うん、あの辺はもうさ本当ずっと見てるじゃん、
まあ見
で、ね、本当に詳しいじゃん、
まあその家族とかね、その
去就とかにも来るじゃん、その来季どこ行きそうとかそういうさ、
そうだね、
あのいわゆるサッカーのゴシップ的なのも知ってるじゃん、
あ確かにゴシップ、ね、
だからあの聞くと全部教えてくれるから、俺は見て一緒に見るときは嬉しいしありがたいと思ったりするのよ、うん、でその辺の人たちっていうのはでもさもう本当に日常の一部になってるじゃん、
そうだね、
小田垣さんって日常の一部にサッカーないじゃん
日常の
一部、日常の一部にサッカーはないでしょ、
サッカーの情報はないかもしれないけどサッカーはある、人混みとか歩くとき本当にドリブル感覚、
それは変なやつだよその浜野とか白井くんは別にあの人混み歩くときにパスコース探さないと思う
探さないんだ、
普通にいろんな媒体とかでサッカーの情報資料好きだから ね、
そうね、
見る上で俺も全部知ってたらもっと楽しいだろうなと思うけど、知らないからやっぱあのスター選手いない国見るときは迷っちゃう、もうちょっとあ知ってる選手いないなって思う、見たら楽しいんだけど ね、
うん、まあ、ね
いないなとか思っちゃうけど、でも知ってたらもう楽しいかなって思うの、
うん、
でもそうじゃないじゃん小田垣さん、もうその段階にはいないじゃん正直、
いや
そのサッカーやってたけど別に、
うん、
別にでもさや上手いと思いますよ、うん、俺レベルからしたら、うん、けど別に代表とかじゃない
でしょ、もちろんね、
別にでユースとかでもないんでしょ、うん、だからプロになれる可能性は 0%
ゼロだ、ね、
ったわけでしょ、
うん、
で本当一般人じゃないですか、
そうだね、
で知識もなくて、
うん、
サッカー の、 その経験も別に一般人ぐらい、
うん、
そっち辛くないですか、その場所、今小田垣さんが いようとしてるその場所、今小田垣さんが必死にしがみついてるその場所辛くないですか、
辛くないよみんな、
だってそのサッカーの LINE とかでさ、うん、みんなが知識出してね、うん、あの選手こうだこうだとか言ってる中で、うん、いやあのシュートコースは本当になかなか打ってたもんじゃないねってさ、
そうだから
それ別にさ俊介が言ってるのは分かるんですよ、 J リーグいたとかユースいたとか分かるんですけど、別に神奈川の端っこでボール蹴ってたよその人がさ
言い方よ、
その人が別にあのシュートコースがって言われても、うん、誰が言ってらっしゃるんですかって思うじゃん、たまに思わない、なんかさネットとか見ててさ、うん、声優のギャラはこうだとかいう風に偉そうにさ書いてるバカいるじゃん、うん、ネットのバカ、
うん、
あいつら見てさ、え何言ってんだろうこいつ、
いやでもあいつら
バカだって全然違う、
あいつらでも元声優だったらどうよ、
いや、まあ、元声優じゃないじゃん、だって
で俺は元サッカーだから、
元田舎でボール蹴ってたいや元声優志望もいるかもしれないよ、
うん、
けどそれで全然誰も知らない自分に一瞬だけいて辞めましたって人を元声優って言うかって話になるじゃん、でも小田さんそのランクにも行ってないですよね、 J3 もいなかったわけだから、そもそもいつか声優になってみたいなって家で言っただけじゃないですか、その言っただけの人間がいや声優のギャラってさって言ってるの見たときに、うん、何言ってんのこいつって思いません、ネットの海で、ま
あ、思うよ、
何言ってんだろこいつ、うん、バカじゃないのって思うじゃないですか、うん、同じだと思うんですよ今、でもそれが悪いとは思わなくて、うん、小田垣さんにはちゃんともっと似合った場所があると思うんですよ、
そうか、
うん、
サッカーにしがみつかなくていいよってこと、
まあ、サッカーは楽しいから俺を見るしね、うんうん、けどその小田垣さんが今言おうとしてる場所は、うん、本気で日常でサッカーを愛してる人たちが本当に好きだ、
まあね、
人たちがいる場所じゃないですか、
まあまあそういうレベルはまあ確かに多少ね差はあると思うけど、
多少というか
あいつらはもう最上階の
まあまあ本当に好きじゃん、
いるよ
本当に好きじゃないですか、
うん、
そういう人たちはいいじゃん、それは楽しみ方あるよ、けど
俺らはだからそのちょっと下ぐらいで一緒になって、ただあいつらが分かんないこともあるから、
何ですか分かんない、
いやだからよくやっぱ話サッカーで一緒に見ながらファールとかね、
うんうんうん、
やっぱ今のファールだよとか、うんうん、なんで審判そんな取るんだよみたいなことを言うわけよ、うん、彼らは、うん、この審判っていうのは前のなんとか大会でやってた人で、
うん、
この審判はもうねよくファール取る人なんですよみたいな情報をね、うん、すごい言って、それは、うん、あそうなんだってなるけど、うん、あれの触られ方って倒れちゃうのよっ ていうのは俺言えるのよ。
だからあのなんであれファール取んないんだよとか、うん、これファールじゃねえだろっていうのは、うん、別に解説してほしいんじゃなくてそれ感情だからそれ別にそれに対していやあれはねっていうのはいらないんですよ。それ別に感情の放出だからみんな、なんであそこファール取んだよってのは別に、うん、あの感情の高ぶりで応援するあまり言ってるだけで、
いや違う違う違う、解説が欲しいわけじゃないんですよ。なんかね頭でっかちで言ってんのよなんかあの審判はとか、
その場所はそういう場所じゃないですか。小田垣さんはそういう場所じゃないんですよ。
だから俺はあれは実際にやるとあれは倒れちゃうんだよ。
みんながそれ聞きたいと思います。
みんなあーすーって
言うしかない
だよいいだろみんな
でその場でその場で本当に思ってること言ったら、いや小田井さん今のは別にそういう解説が欲しいんじゃなくて、うん、感情でいや今のファールだろうっていうことを言うことによって発散してるんですよと。だって本当にファールかどうかっていうのは小田垣さんとは分かんないじゃん。現場にいる審判ですら誤審が起きるくらい、その場にいても分かんないくらいのことをカメラ越しで全部分かるとは誰も思ってないんですよ。だけどそれをファール取られたことでピンチになったりチャンス潰されることにやっぱこう感情が高ぶってしまって、なんで今のファールなんだよって言っちゃうわけじゃないですか。それにいや今のは倒れちゃうんだよはいらないですよね
俺も
必要がない
だバランスよ。
バランス
落ち着けよってこと。俺はいつも
だからさ、みんなが頭でっかちって言いましたけど、うん、みんな頭でっかちなのにちゃんと感情で楽しめてるじゃないですか。小田垣さんだけ感情で楽しまずに今のは倒れちゃうからねっていうさ、その
どっちがいやそういう目線
もどっちが頭でっかちなのかって話ですよねそうなると楽しめてます。あとなんかさっきさ全部見てますって言ったら見てるよって言ってましたけど、うん、その見ないと置いてかれるって思ってますよ一試合でも見逃したらそのバカにされるかもとか、その仲間外れにされちゃうかもってちょっと思ってません？
すっごい思ってる
だからもうさ
頑張ってだから誰よりも早く返す LINE とかだよねって
だからさもうよくないそれ別に。いやでも本当に本当、いや
ちょっとまあ確かにちょっと気負いすぎてた。
なんか別に小田垣さんサッカーのイメージないですよ周りはそんなに。
嘘でしょ
お芝居とかねそういうのはありますよ。
サッカー
ってイメージはやっぱないですもん。
あ本当？
いやあの僕も最初は思いましたよ。フットサル一緒に行ってうまいし、うん、やっぱりみんなもうまいって言ってますしね、うん、それはそうなんだろうなと思うんですけど、うん、そのちゃんとサッカーのさあのトレンドの話とかしてると小田垣さんついてきてないじゃないですかだからみんながあんまり応援しなそうなエバートを応援してみて、そのエバートの知識なら負けないっていうその自分の土俵を作りいくじゃないですか。
やめてやめてやめてやめてやめてやめて
別にいいんですけど、なんか辛くないのかなと思って最近その生き方楽しいっすかどうなのかなと思って先生一応
まあちょっとじゃあもうちょっと気楽にやってみるわ。
気楽に？
うん。まあサッカー好きだから。
まあまあサッカー
好きだけど確かにそこに頑張って。
そうですね。
しがみつかなくても。
なんかサッカーが好きなんじゃなくてそのコミュニティにいる自分が好きなんじゃないですか。
絶対やめなそんなこと言うの。まだ気楽にはやるけど。
気楽には
やるけど、うん、グループは別に。
グループは別に
いてもいいよ、ね。
俺は俺がいるグループじゃないからどっちでもいいです本当は。どっちでもいいんですけど、ただ小田垣さんが本当に好きなのはサッカーなのか、人気声優がたくさんいるサッカー好きコミュニティなのかどっちなのかなって思っただけです。メール紹介します。
じっくり考えを変えて。
夏木マリンさんからいただきました。
ありがとうございます。
入江さん、小田垣さん、いつも楽しく番組拝聴しています。11月11日放送回は引っ越しの話でしたね。はい、西山さんの回で西山さんが評していた通りに言葉巧みに小田垣雄太38歳を操り、後半は不動産屋さんとの電話で埋まってしまうというのが面白くて何度も何度も聞いてしまいました。いつ電話を取るのだろうというドキドキがたまりません。ありがとうございます。
ありがとう、まあ、確かにあの回は、
まあ、引っ越しのお話はねその前週しちゃいましたんであれですけれども、うん、まあじゃあ家は決まったんですもん ね。
決まったけど確かに
1K、 あれ
はびっくりしたな。
1K
ロフト。
おお、
うん、
ロフト付き。
ロフト付きで、
まあ、いいじゃないですか。
まあまあまあいいかなと思って、一応ちょっと部屋の感じとかも他の人にも相談したりして、はい、したらなんか結構あいいこれいいですねみたいな言われて、
誰に相談したんですか。
まあ、西山さんにも相談
した。なんで俺には相談しなかった。
え、
なんで俺には相談しなかったんですか。
ダメって絶対言ってきそう。
いや今俺いいものはいいって言いますし。
本当、うん、まあまあまあ、
報告遅いっすよね俺への。
まあ今日に関してはまあ
ラジオで話そうと思
って。そうそうそう
でしょうねとは思いましたから、
うん、でも本当に今日今日というかまあ決まったのがね、その
なるほどね、うん、どうするんですか、インテリアとか。
そうだね、
ユニフォームとか飾るんすか。
いいね、
その写真グループラインに送るんでしょ。
ダメだ、そうだやめるんだ。
いや本当に好きならいいんすよ。
いや結構ね、確かに廊下みたいなとこがあるんだけど、うん、そこは結構長くて、そうなんかね飾った方がいいかなみたいな話をしてて、ユニフォームありだな。
ユニフォームねおしゃれですけどね、
うん、なんかね絵とか飾ったら
卓球のユニフォームとかいいかもしれないですね。アイちゃんのユニフォーム、
アイちゃんの今アイちゃん
アイちゃんのなんかアイちゃんの
庭とかね、今だったら庭オリンピックのさ選手とかそれだった
らアイちゃんのユニフォーム、
アイちゃん
いいですけどね、好感度も高いですし、
好感度今いろいろ
な層が
高いか、
別にいいと思いますけどもね、
別にね、まあ本当はおかげさまで、でも本当にその回のおかげでというか、正直ちょっと腰重かったのよ、引っ越しましょうって話をしてて、まあまあなんかそのうち来年1月2月3月ぐらいにとか言ってたんだけど、あの回で連絡したことでスタートして、それは本当ありがたい。
ズバリ家賃はいくら。
8万5千。
では始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして小田垣優太です。
入江レオナです。
あ、一応ね
8万
10万以下っていう感じで、
8万5
ぐらいになるかな確か、
管理費込みで、
そうそういろいろ込みで、
まあまあまあまあ
まあまあ
まあまあ25、6の28の一人暮らしって感じ。
まあね、あえてそういう、
あえてね、あのそこ
たまたま見つかっただけ、
そこから若作りしてこう。
じゃあ俺はちゃんと、もうちょっと上でもいいんですよって話したけど、結局見つかったのがそこっていうだけ、
早口。いいですよ、
いいんだよ、誰も今誰も
誰も
安いなみたいな話、
誰と戦ってるんですか、ずっと誰かと戦ってますね。いいですよ、小田垣さんはみんなから愛されてます、常に愛されてます、大丈夫です、
よかった。
なんかだから思ったんですよ、サッカーの見方もね、
はいはい、
で僕なんかはその日本対ドイツの試合も、あの仲良しの友達とか、
そうなんだ、
あの後輩とか何人かで、
うん、
もちろんサッカー好きだけどそんな別に語るような感じじゃなく、見て、いいねって言いながら、いいよって言いながら、伊藤純也とか言いながら見た、楽しかったです
よ、
汗だくになりながら、点入ったらみんなで乾杯して、
わあいいね、
すごいですよ、カラオケであのプロジェクターがついてて、
あそういうとこ、ね、
壁一面画面にできて、
ね、
見れるっていう、で個室じゃん、だから
個室でね、
個室のカラオケは個室ですからね、
うん、そうか、いいねそれは。
小田さん疲れてます、
疲れてないよ、
心消耗してます、
わかんないけど、なんかわかん
なんか心が疲労してます、なんか大丈夫ですか、
サッカーとちょっと今向き合ってたから。
まあまあまあ、ワールドカップね、まだまだ続きますから、
うん、そうですね、
この、配信が12月の2日なので、ちょうどスペイン戦が終わった、
あ、そっか、
次の日ですね、だから決勝トーナメント行けてるのかどうかが
多分分かって、本当楽しみ
てるタイミングかもしれませんし、
う
ん、
そうですね、
この頃に小田垣さんがシュビトダイエルに
上下
揃ってるかの、
いいね、
可能性、
そんなやつ
可能性がありますけど、しかもってことはあれですよね、上下緑ってことですよね、
ってことだね、
ホームのキーパー楽しみですからね。
あ、
この間実はうちの親父とお袋が、
はい、
コロナウイルスになってしまいまして、
そうですか、
まずね確か親父からかな、なっちゃったっていうふうに連絡が来て、うん、僕のところに、
はい、
で僕も以前なった時すぐ連絡したんで、うん、あ、ね、まあ今ほら妹はさ、
うん、
あのシンガポールにいるから、
ね、ま
あ、国内にいる血の分けた肉親って多分僕 になっちゃうんですよ、
はいはい、
残りはね。だから僕のところに連絡来て、ああそれ心配だねって言ったんだけどさ、うん、まあでもその一軒家だからね、一軒家にうち、うん、親父とおふくろとおばあちゃん3人で住んでるから、うん、2階の部屋の方に隔離して自宅療養するって話でさ、ね、ああそこ大変だね、なんかあったら連絡してねって言った次の日に、うん、お袋がなっちゃったって連絡来て、
まあしょうがないよな、それはしょうがない。
で2人ともワクチン4回かな打ってたらしいんだけど、親父はね喉くらいで済んだけど、お袋は熱が結構上がっちゃったっつってさ、でその後おばあちゃんも実はかかっちゃったっつって、ばあちゃんなんか94よ、
心配すぎるって、
94すごくない、
本当に。
でさ、世間一般に見たらうちの親父もお袋も高齢者なわけよ、多分70手前くらい
だ、ね、ああじゃあもうそうだね。
でおばあちゃん94でしょ、もうど高齢者よね、
ど高齢よ
さ、結構本気で心配して、
いやほんのね、
だってさマジで分かんねえじゃん、うん、今このタイミングで、うん、ばあちゃんなんてさ94でしょ、
うん、
別にほんとコロナじゃなくてもいつ起きてもおかしくないって俺は思ってはいるのよ、まあね、覚悟はしてて、うん、で、まあ、全員なっちゃったらさ、まあ、家から誰も出れないじゃない、
うん、
まあ、したらここはやっぱ長男としてさ、
はい、
まあ、仕事しなきゃなと思ってスーパーでね、
うん、
アイスのんとか食料品とか買って車で1時間半くらいかなかけてさ実家まで
行って、そっかもう全然出らんないんだもう家から、
そりゃあね、まあ、それはそうだけど出たらまずいですから、で喉痛いっつうから俺は結構ビッグストロップ喉に効いたんで、
うん、
それも大量に買って、
はいはい、
結構いろいろそういう日常に役立ちそうな、
うん、
途中セブンイレブン寄って金のハンバーグとかさ、ああいうレトルト系、
ああもう簡単にできるやつ、
パウチ系のやつ、はいはいはい、湯煎とかチンってできるやつとかも結構いっぱい買い込んで、
うん、
でも結構使って2万分ぐらいかな、
うわ
で買ってさ、で実家行ってさ、本当はその親父おふくろおばあちゃんの子は見たいなと思ったけど、いや俺も仕事があるからさ会えないから、ドアの前に全部置いて、
うん、
でそのまま電話して置いといたよっつから、本当にごめん、じゃあ出れないけど、でもじゃあありがとねっつって、そのまま、まあ役に立つのはよかったなと思って帰ってさ、でも本当に正直その時点で俺喪服持ってないのよ。
ああそう、
結婚式用のスーツとかはあるんだけど、
はいはいはい、
俺人様が亡くなった時の参列用の服って実は持ってなくて、
はいはいはい、
そう、
そうか経験がね、今
まで最後にね身内が亡くなったのって、父方のおばあちゃんが俺が中1か中2の時亡くなってるから、うその時は制服じゃない、
そうだね、制服だね、
だからあんまり経験したことなかったのよ。
あら、
でもさ、その食料品と届けた手前言いづらいけどさ、いやばあちゃんわかんねえぞと思ったの、マジで、マジで分かんねえじゃん、
そこまで考えた、
マジで分かんなくて、これさすがに、しかも今日明日の可能性すらあるじゃん、で今日明日になった場合、ま
あ、なるほどね、
親父とお袋はコロナになってるから
あ
できない、
あそうだ
俺じゃん、
そうか、そこまで考えるか、
でもさすがにジャージだけにいかないでしょ、黒のジャージ
俺、まあ、黒ならなんとか、
家で一番黒いこれ黒のジャージなのよ
黒さで別に
さすがに黒のジャージちげえべと思って、でも、マジで俺じゃん、
そう、いや確かにちょっとそうだね、考えちゃうな、それ、
まあ、しょうがねえと思ってさ、うん、帰りしな、その新宿の青山寄って喪服買ってさ、
うん、まあ、そうだね、買うしかないもんね、
だって今日明日だった場合やばいじゃん、うん、マジで、
うん、
いろいろその再度測ってもらいながらもさ、うん、携帯でその一応地元の方の、
うん、
その死んじゃった場合とか一応調べてさ、うん、で喪服とか一応用意して、
うん、
で家帰ってもうちょっと結構心配になっちゃって、
いやちょっと
うわどうしようと思ってさ、
うん、
ネクタイ買い忘れたとか
まあいや気がね動転してるもんね、ちょっと
あれ靴って、わ俺靴結婚式用のちょっと
そうだ
生かした革靴しかないと思って、
そうだね、靴もなんかあるんだよね、これじゃないとダメって、あるんで
し
ょと
か、しかも俺がもしさ式場仕切るとしたらさ、
うんうん、
結構何分尺くらいで喋るんだろうとかさ、いろいろ考え
まあまあまあまあそうだよね、
回さなきゃいけないのかなとか、
ね、回すってあんまり言わないかもしれないけど
坊さんとの掛け合いとかあんのかなとか思って、でも心配になっちゃってさ、ばあちゃんとの思い出とか
う
わーって、
いやそうだね、
蘇ってきちゃったりしてさ、うん、どうしようって思ってたんだけどね、うん、2,3 日経ったら一応親父から連絡来て、うん、一応おばあちゃん大丈夫だったって、で家族全員、まあ、一応大事には至らずによ
かった、
全員なんとか、まあ、まだ外にはもちろん出れないけど、
その自宅待機で
熱とかもだいぶ下がったし、
いやよかったよそれは本当。
てのであよかったと思ってさ、うん、まあでもまあもう膨らんであっても悪くないから別にいいなと思ったんだけど、うん、そしたら親父がなかなか電話切らずに「あーあとさ」みたいな言うのね。
はい、
何って言ったら、その俺のいとこ、俺からするとだからうちの親父の兄弟の子供の子供、いとこ、俺からさいとこの子供なんだけど、
いとこの子供ね
が、はい、なんかちょっとその芸事に憧れがあるっていう話で、うん、で俺が今お母さんと一緒出てるの知って見てるんだと。
なるほど。
そうでなんかサインを欲しいって俺の、今いくつなんだ、中1って言うのよ。中1でお母さんと一緒見てる、なんでって言ったら俺が出てるから見てるんだって思って、ですごい尊敬してくれてるらしくて、サインが欲しいって言われて、病み上がりで申し訳ないけどって、病み上がりなんだけど頼まれちゃったから、ちょっとレオナ LINE で住所送るから、うん、そのサイン書いてレターパックなんかで送ってあげてくんねえかって言われて、うん、まあまあ普段だったらさ、
めんどいな、
だりなって言うけど、まあ、病み上がりの親父の言葉なんでさ、まあね、そう俺ここに喪服あるしまあまあまあしょうがない、まあ、何が最後の頼みになるか分かんねえからさ
平気だったとは言え
ね、いいよいいよいいよ分かってやるって言って電話切ってさ LINE 送られてきて、うん、LINE がさ住所だけじゃなくて、そのいとこのおばちゃんの、うん、そのメッセージともに住所くれるんだけど、その内容がね嬉しいんだけどね、うん、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、うん、サインもらえるなんて夢のようだと家族みんなで喜んでましたよ、ぜひお願いします、お勉強も頑張ってと一言入れてあげてください、ちょっと苦手なので、入江レオナ君のチキータはとても素晴らしいと言っています。俺ルチータ
惜しいね、
まあ送るけどね、まあ、家族無事で何より
も、ね、よかったよかった。海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしてます、はい、普通た番組への感想何でも OK です、番組のホームページのメールフォームから送ってください、
はい、
メールアドレスは bomb@limia-brals.jp bomb@limia-blanks.jp です、
はい、お願いします。
そろそろ忘年会の時期でございますから、
去年もありました ね
年忘れいたしましょう。今回はね、あのあんこちゃんもいますから、
ぜひぜひ。去年が通風鍋だっけ。
そうですね、六本木でステーキ。
あ、そうだ、めっちゃ
通風鍋は新年会ですね。
そうだ、
で新年会は小玉さんのおごりだったんですよ。
で、去年のそのステーキは
小田垣さんのバップですね。
え
おごりです、バップ。
バップ、
はい、あの大ちょんぼかましてたんで。
あ、そうだ、
そのバップです、ね、今年の忘年会誰が払いかって話ですよね。
いやいやいや、みんなでいいじゃん。
みんなってどういうことですか。割り勘ってことですか。
割り勘よ。
縁起悪いんじゃない。
縁起悪いよ。
縁起悪いんじゃない。
割るから、
割るから、
割るって、
割る終わるみたいなねまあちょっとじゃあ誰が大蔵省かっていうのはまた決めましょうか。
まあそうですね、
そうですね、まあ 何食いたいですかね。
ああ、それこそね、ちょっとあんこちゃんに、
またあんこちゃん食いたいものにしましょうか、ね、何食べたいですか。
寿司。
おお、じゃあちょっといい寿司なんかを
ちょっとね、
つまみに行きましょうかね。町くんたりなんか出まして、ぜひぜひ寿司でもつまみに行きましょうかね。日本酒ともに寿司で1年終わらせましょうかね、そのお話なんかもじゃあまたいたしましょ う、ね、今回ここまで、また来週お会いしましょう。次回配信は12月の9日です。
お相手は小田垣優太と
入江レオナでした。
ごめんなさい、
はい、
もうその家賃でね、
はい、
上下でもうなんとかっていうことはないんだよね。
ない、
上だからどうと、
はい、
ごめんなさい、7万9000円です
安くの方がいいんだからね、別に別に生活はなくしてまで、ね、でももう大変さ、その場所いるの辛いと思うよ本当に周りがほらみんな売れてるからさ、その場所いない方がいいよ
また2年後
お会いしましょう